はい、というわけでですね、次の話題なんですけど、まあ、年末ということで、
ネオジンクリエーションの話。
はい。拾いましょうかね。はい、そうですね。そうです。2016年を振り返ってということでですね、うん、まあ、いくつか、項目というか、はい、まあ、トピックみたいなものはあるんですけど、はい、まあ、どれから話そうかなという感じですけど、
いいですよ、
まあ、
ま
ずは、来年、本来ならば、今回の告知で、しあさった、ボードゲームフリーマーク名古屋が中止になっちゃいましたね、多分ね。
うん、なりましたね。
で、まあ、今回で、それに関連して、ファミリーゲームフェスティバルが、今回6月にあって、うん、まあ、第2回目が告知されているということで、うん、まあ、ファミリーゲームフェスティバルの重要性がこう高まったかなってことなんですけど、まずまあ、ファミリーゲームフェスティバルの触れていきましょうか。
はい。
はい、うん、まあ、去年。
去年来ましたけど、はい。
うん、去年は、まあ、こうやってね、6月にやられて、うん、悪い天気の中、うん、700人
ですね、
ぐらいのやっぱりお客さん来られましたと。で、まあ時期が8月になったのかな。
8月の5日ですね。
8月の5日？
はい、夏
ま、夏休みって、どっち、日？
日です。
日曜日。8月の5日だとね、ちょっと個人的なことを言うと、8月の5日だと多分イベントが混んじゃってると思う、ここは。私が聞いた話だと、東京、夏で東京にで2回イベントがある。1回は、東京のフリーマーケット。これは前の、以前やってたフリーマーケットは違う組織でのフリーマーケットがあります。で、かつ、ボードゲームコレクションもなんか夏でしょ、あれ確かやるっていう話聞きました。
そうですね、
うん、であれは時期ずらして夏だって言ってました。
金沢も確か
金沢も
そのタイミングですよね。
そのタイミングです。そうです。でこれなので、あともう一つ言うとちょっと見逃せない話があって、うん、オリジン、
はいはいはい、はい、
オリジンこの時期だから、
うん、アメリカですね。
アメリカたたたたたたたこれはいいんだよね。ジャスラックみたいな。はい。で、これは、だからちょっとこの時期なので、ちょっとどうなるか私もわかりません。
うん。でも今年とりあえずファミリーゲームフェスティバルで、まあいろいろと、始まる前と始まる後に話ね、皆さん思うことはあると思うんですけど、まあ、ファミリー向けのイベントとして700人で6月の雨なんで、うん、でまあ名古屋車社会なんで駐車場も結構いっぱいあった中で多いんですけど、うん、で700人じゃ多分まあ順調に準備がいけば効かないですよ。
8の5だったらちゃんとやれば4桁来るよ。
ですよね。700人
近く
ですよ
ね、うん、
夏休みで。まだちょっと詳しいこと僕も分からないのであれですけど、うん、多分700で効かないですよね今回ね。
効かないだろうね。
で、まあ、参加された方の中ではそんなに悪い評判というかまあなかった。
だから、ただ大変だと思うよ。
ですよね。
うん、大変だと思うよ。だって、それのお客さん来るわけだから大変だと思うよ。だって、多分、前回700人来たのを見てて、割といっぱいいっぱいやったよね。
そうですね、うん。まあ、ルドフィールの関係だったとか、僕も収録もあったりしたんですけど、うん、ルドフィールが、のメンバーが、まあ、最初そんなに来ないだろうと思ってたところにあったりしていて、うん、あったんですけど、そのルドフィールのメンバープラス来てくれた知り合いも全部導入して、うん、テーブルも3つ4つ分けてギリギリだったんで。
う
ん、
だから、大丈夫かしらと思ってる。
うん、確かそうですね。
ちょっと、だから、キャパシティ的に大丈夫かなと思う。いわゆるキャパシティっていうのは、いわゆる入場者ではなく、うん、いわゆるその中で動くスタッフの、力量っていうか、うん、そこでやっぱりちょっと大丈夫かなと思ってます。
まあ、今回もね、まあ、時期も違いますし、内容がちょっと現時点で僕もわからないので、まあ、わからないので、まあ、うん、前回っていうか、その5月やった分には、その、初めの頃からのお話を聞いてたので、イメージはついたんですけど、まあ、現地でちょっとわからないとこがあるので、うん、あれですけど、まあ、続けていただければ、うんうん、名古屋のまあ、代表的イベントで、まあ、その、なんだっけ、東京や大阪にない独自のイベントになるかなと思うんですけどね。うんうん、
まあ、それは、あくまでも、やっぱり、ターゲットとして多分絞っ、ターゲットとして、やっぱね、睨んでる部分はあると思う、ね。
フリマはこう、誰かは別の人が復刻するとかないですかね、多分ね。
ね、フリマに関してちょっと言いたいことがありまして、うん、これありますけど、まず、性質は違いますよね。その、例えば、うん、ファミリーゲームフェスティバルの性質と、うん、そういうフリマの性質は違いますよね。うん、で、ちゃんとその、フリマってどっちかって言ったら中古のイメージがありますよね。うんうん、中古の、その、ちゃんとそういう、まあ、物量とか流通とかいうのを、ちゃんと、その、分かってる人がやった方がいいです。
うん。
うん、あと、例えば、まあ、道人さん呼ぶにしてもそうだけど、うん、ちゃんと需要を持ってやった方がいいです。うん、だから、 おそらくね、フリーマーケットはやっぱ中古が花形だと思うんですよ。だから、ちゃんとそういったことが明るい人がやった方がいいのではないかと思います。まあちょっと、これね、名古屋のフリマがね、こうやってなくなったのは、ちょっといろいろ要因的には残念なことが多くて、担当のそのアバンさんが、やっぱりちょっと突然、その、消えてしまいなくなってしまったっていうのがあるので、ちょっとこれがね、だいぶ、痛手っちゃ痛手なんだけどね。
急でしたもんね。で、まあ、判断早く中止が早めに出たので、問題なかったところありますけど、まあ、期待されてた部分もあったりするんで、それこそ、まあ、1月の労働という感じで、本州でやる分には、まあ、1月に定着しつつあったんで、もったいない
ですね。あとは、やっぱりもう一つ言うと、これだけイベントが増えると、別に名古屋のみならず、これだけイベントが増えると、多分、取捨選択があると思うんですよ。だから、例えば、いろいろ、見る中で、例えばイベントの内容を見る中で、例えばこういうところに向いてる、これは向いてないとか、こういうところはあんまり得意じゃない、このイベントは。ってなると、そこの、マッチングを見てやっぱ選んでくると思うので、だからそういう、もっと性格付けがされてくると思うし、それがされないとなると、やっぱうまくいかないイベントも出てくるんじゃないかな。
まあ、今回もそのファミリーゲームフェスティバルの翌週が大阪のイベントだったんで、実際にそこでこう選択もありましたもんね。
やったよね、バンスやったよね、あれ。
だからゲームマー5月とファミリーゲームフェスティバルと、で全部色を変えるってやつ
よね。全部色変えたよね、あれ確か、
セットリスト変えるっていう、
あれ恐ろしいことやったよね、あれ。
水着7方式で
水着7方式で俺大好き、
大好きで、
ヨジンクリエーション。
なるほどね。
はい、まあ。ありますよね。
まだ振り出し戻るんです。カットできない、これカットできない。買いますよね。
まあ、
あとはですね、今年、まあ、去年からそうだったと思うんですけど、具体的にその、ね、ちょうど直近で、昨日、マツコの知らない世界で、人生ゲームとか、扱いたいとか。
何俺見て、テレビ見ないんだけどさ。はい、何があったの、その、マツコの知らない世界で。
マツコの知らない世界で。
あの、マツコって、デラックスさんでしょ、
デラックスさん、はい。
デラックスさんでしょ、デラックスさんでしょ、
マツコ D です、はい。
そもそも聞いていい、マツコさんは男なの、女なの？
ゲイ、お姉です。
そうですね。
マツコさんは男なの、女なの？
男ですよ。
性別的には IKKO さんと同じ？
IKKO さん
と
同
じ。ああ、まあそうだ、
なるほどね。オッケー。
カバちゃんではないです。
カバちゃんではないね。はい、DOS の頃のカバちゃん知ってる？めっちゃかっこいいよね、あれね。
知ってますね。
DOS の頃のカバちゃんにもう戻らないんだよね。
もう全部コーデ済みなんで。
ああ、なんだ。
戻らないですね。
もう DOS 好きだったんだけど。
あさみさんとね。
あさみさん。あさみさんと、たえこさんと、かばちゃんね。
モアキスでしたっけ、
モアキス。何の話だよ。
まあ、知らない世界で、ちょっと、まあ、内容的には僕ちょっと見たんですけど、まあ、人生ゲームの話だったんですけど、あとはまあ、そのアメトークで、マツコの知らない世界でアメトークで取り上げられたらどうかなって話を去年とか多分したと思うんですけど、実際その番組でそのボードゲーム、マツコ知らない世界ではそのボードゲームカフェっていうのが、遊びカフェさんとリトルケーブさんがちょっと映って紹介された人なんですし、まあちょっとメールと、アメトークさんの方で実は2回、はい、芸人さんの池田さんが、ボードゲームっていうものを紹介されて、実際その影響で、オッパーおしりサンシャインの問い合わせがバイソンに来るってなりましたしね。
結構来たね。でもやっぱりあれはさっきも言ったけれども、爆発力はあるけど、持続力はないよ。こっちはあるけど。だから、例えば、多分あの放送からどうだろう、3ヶ月経ったらやっぱりみんな忘れるよ、だから紐付きができなくなってるわけだから、で見て話聞いて、あ、それなんだになってる、だから私はどうだろう、また、だから継続的に取り上げられればまた話は別だし、やっぱりなんだろうな、と思うんだけども、ただ単に、その、スポットスポットで、その、例えば、テレビで取り上げられるよりかは、ある程度、そういう、なんかその、情報誌みたいなのの中で、その、本当に好きな人が継続的に、その、例えばコラムを書いたりとか、その有名な方が、コラムを、しかも、その有名な方って言っても、例えば、その、ゲーム専門でやってる方じゃなく、ある程度、その、芸能人の方が、例えばコラムを書いて、続けたりとかしないと、私はそこまで、その、次の、 ステップに行かない可能性はあると思うんですよ。
結局最近だとそのなんだっけ、お笑い芸のチャージジュニアさんがそのまあ多分ね、あのサバンナの高橋さんがあのボードゲームいっぱい持ってらしくって、うん、コードネームやられてるって話をしたりとか、うん、まあその VS 嵐で、あの嵐の相葉さん、相葉まさきさんがあのノイやったりとかするので、うん、爆発力で一瞬であるんですけど、うん、まあ続くものではないので、
ないと思います。
で昨日、あの名古屋でやってなかったんですけど、あの町コロの、
町
コロを使ったバラエティがあったらしいんですよ。
らしいんですよ。
空から町コロってやつで、町コロのシステムが、僕、あの名古屋にネットがなかったので。
それは何バラエティなの？
バラエティです。
だから、うん、多分町コロの、町コロを多分テレビで再現したの？そうじゃなく？
多分みたいなのはちょっとわかんないんですけど、町コロのシステムをちょっとまあ使って、その遊ぶみたいな感じ、うん、バラエティで。
名古屋では放送されてないので、うん、まあ見てないんですけれども。
う
ん、
まあいや、そういうのがあった
と。はい。なんで、その、言うだけじゃなくって、その人狼とかと一緒で、その、コードネームなんかさっき言ったみたいに、うん、その、バラエティ化しやすいと思うんですけど、うん、まあそういうのがもう来年以降ちょっと進んで、来るのかなっていう感じの1個目で、ま
あ、来てもいいけど、やっぱりそれは持続力はそんなにあるかなっていうのを俺疑問に思うのよ。うん、私が何を言ってるかさっき言ってた、うん、例えば、競馬の番組で、例えば、うん、AKB の小島かな、
はい、
が出てる。あの、うん、まあ、あの人が、例えば競馬好きだと。うん、で、そういう形で、まあ、いろんな話ができるようになる。うん、だから、そういう、なんだろうな、ある意味その、シンボライズされた方がいて、うん、その方が継続的に、例えばなんか、コラムなり、例えばそういう、ちょっとしたコーナーなり持って、やるって言うんだったら、ある程度継続性はあると思うんだけど、うん、その、バラエティでスポットでポンって出てくるのだと、結局忘れちゃうと思うんですよ、みんな。
うん。
うん、だから、そういう、例えば雑誌でもなん、まあ雑誌今どこかわからんけど、例えば、私はあんまりテレビ見ないけれども、うん、例えばそういうところで、ある程度、そういうちょっと、一コーナー使って、例えばなんかそういう一つゲーム出したりとか、うん、あと、そういう、なんか皆さんが読んでらっしゃるような、そういうものを紹介する。あの、ね、私はあんまり好きじゃないけど、ゲットナビとか。
モノマガジンとか。
モノマガジンとか。ああいったところで、例えば継続的に、そういった人が、一つ一つゲームを紹介するとか、うん、だと思うし。
あ、でも、それ、確かね、ノンスタイルの石田さんが今回始まったみたいですね、その。
いや、そういう流れがやっぱりいるん
だよね。多分ね。だからなんかこう、この間、ザ・ゲームかなんかを紹介したって言っちゃったんで。
ノンスタイルさんは今、相方さんが大変になっちゃってるじゃないですか。
そうですね。
だからちょっと、かわいそうだよね、あれね。
そうですね、あれね。そうですね。
だから、そういうような、例えば、ものがあれば、また話は別だと思うんだよね。で、そうすると、その方、その人がシンボライズされた方って されて、例えば、いろんな、それに携わる仕事が増えるかなって気がする。
うん、だそのままボードゲームのそのままのものではなく、さっきのあの、こう、おっぱい欲しいサンシャインのことに関しても、その、うん、まあ、尺的な問題もあるとは思うんですけど、うん、しっかりとゲーム内容、システム紹介するわけでもないだろうし、うん、マツコの知らない世界に関しても、まあ、人生ゲームも、まあ、人生ゲームでいいんですけど、うん、そのボードゲームって人生ゲームだったりとかすることもあったりするので、うん、その、なんだろう、こう、まだ始まったばかりかなっていうところあると思いますよね、うん。
だから多分、またそれは、そういうのが、進んでいくにおいて、うん、ある程度、ちゃんと整備されれば、ブーム、一時のブームじゃない流れになると思うし、うん、今のままだったら単なるブームで終わっちゃうと思う。単なるブームだと、結局、いずれ廃れちゃうし、廃れちゃうと、多分これまで築いたものは全部押し流されちゃう可能性があるんで、またスモールのとか、また繰り返しになるね。
うん、
気はするけどね。だから、私は、だから、なんだろう。やっぱ、本当にそれが好きな人が、それの紹介でちゃんと仕事ができる。本当に好きな人が、まあ、今回ボードゲームだけど、ボードゲームで仕事ができるようになった方がいいような気はする。
実際まだちょっと、
そこまではまだできてないし、まだ当然、まあ、この趣味ってまだマイクロの世界だから、それはもうまだできないのは100も承知で言ってるけども、
でも去年とかで夢物語じゃないですか、言ってたのが今年に実現したので、なんかこう、気づき出したじゃないけど、こう、コンテンツとしてこう、探り出したりとかありますけどね。
そうね。だけど、どうだろうね。わかんない。俺は。その辺は。私は本当にテレビ見ないんで。本当見ないでしょ、最近。
見ないですね。
私。
でもこの間出てましたよね、あの中日のデイ、なんだ
っけ。あれは新聞じゃん。
新聞、
はい。うん。あれは出てたね。
中野先生。
うん、中野先生なのね、わかんないけ
ど。わかんない。ツイッターめっちゃ待てました、リツイートで。
ほんと
書いた人と。僕も一回しました、
ね、はい、だから、なんだろう、だから、なんかね、なんつうんだろう、ちょっと変な話だけど、例えば、ホビージャパンさんのカードゲーマー。
うん、
あれ、表紙声優さんじゃん。
うん、
だから割とさ、その、近いところにいる人、だから多分今ボードゲームの人たちは芸人にすり寄ろうとしてるのかな、逆をまたし、ね、またシーンかな、分からんけど、
芸人アイドルですね、
芸人アイドルか、まあアイドルもでも芸人の方がなんか今当たりが大きいように見えるんだけど、だからそういったところをもうちょっとうまく使って引っ張り出すとなんかいろいろ見えてくるのかなって感じ。例えばね、これは中国の中国の、あれは北京か。うん、北京の、ボードゲームの、雑誌があるんですよ。
うん、
北京のボードゲーム雑誌って、あれ、表紙、イニシエのあの、ドラゴンマガジン、アイドルにわけのわからん格好させる、あの、ドラゴンマガジンありましたね。
はい、イニシエの、はい、
イニシエのドラゴンマガジンね。今のドラゴンマガジンじゃなくて、イニシエのドラゴンマガジン、アイドルにわけのわからん格好させる。
うん、
だから、あれだもん、あれ使ってるもんだって、今はもう、なんだっけ、完全に破門されてしまったも同然な、上海48。
はいはいはい、
うん、
あ、はいはい、
使ってんだよ。
うん、
だからやっぱお金あるからかな、わかんないけど、上海48に、例えば、表紙にして、上海48を表紙にして、で、まあ、中国って三国札が回ってるから、まあ、それの、例えば、ゲームさせたりとか、
うん、
で、それの、例えば、なんだ、グラビアページに、例えば三国札を持たせたりとかして、
うん、
で、それ撮ってるっていうのがあるんだよね。そういう流れがあるので、まあ、それがいいかどうかっていうのは別にしても、はい、そういうふうに意図的にやっぱり、なんか、作らないといかんのかなって気がする。
名古屋だったらじゃあボーイメンやってもらった方がいいですよね。SKE より。
SKE はボーイメンだね。
今はね。
あとね、マジックプリンス。マジックプリンス。
名古屋って、SKE よりボーイメンですよね、今。
ボーイメンだね、うん。間違いなくボーイメンだね。
めっちゃその SKE が持ってくべき番組を全部ボーイメンが持って
る。ボーイメン持ってるね。
そうですね。
マジプリターと、
うんうん。ボーイメンだね、やっぱり。
うん、
だって、下手したらだって社長の方が人気あるかもしれんよ。
ああ、そうですね。
年齢的な。
勢いはね、うん、あるかもしれない
。社長の方が人気あるかもしれない。
うん
そうですね。なるほど。
何の話だね。
いや、でもそういう人たちが。
だからね、なんか、まあ、こういう方はあれだけど、本当にちゃんとやるんだったら、うん、それ、結局、彼らがそれをやることによって、仕事にできるようにして、
うんうん
うん、まあ、口で言うのは簡単だよ、
うん。
口で言うのは簡単だけど、それをやることによって仕事にできて、継続的にそれが、例えばできると。
うん、
だから、例えば、そうだな、そうやって、まあ、さっき言った、小島の件とかもそうだし、うん、競馬のね、
うん、
とか、例えば、コラム書いてたりするじゃないですか、本業とは別の形で。
うん、
で、今、多分、ノンスタイルの石田が書いてた話ありましたけど、
うん、
そういう形で、例えば、ある程度継続性があるものが、動くんじゃないかなって気がします。
うん、
はい。
なるほどね。
はいどうしたの？
いやいや、大丈夫ですよ。
音が入るです。
今何をやったかというと、ペットボトルの、このフィルムを、剥がす点線のピリピリやった音です。
はい、はい、大丈夫です。中尾さんの声がでかかったです。大丈夫です。
はい、
まあ、メディアに取り上げられたのもあったりとかして、まあ、なんだろう、ニュースのコンテンツとしてもあったりもするんですけど、まあ、名古屋の話にちょっとまだ戻るんですけど、
はい、名古屋。
今年、そうですね、名古屋、プレイスペースの、
うん、
がいっぱいできましたよね。
でも、皆さんが思ってる、例えばよくある、ゲームサロンでは、ゲームサロンとはちょっと違う形だよね、よくある。
ミックスバーですよね。
ミックスバーっていうの、うん、ミックスバーっていうの。いわゆるアミューズメントだよね。アミューズメントのバーだよね。
うん、
が、まあ、確かにできました。
うん、
あれはやっぱり、やっぱクイックタイムのゴーさんの、
うん、
やっぱり尽力が大きいね、
うん、
やっぱり。
こうやってね、
うん、
4店舗目も
4店舗までできたし、はい、で、やっぱり総合的に、ある意味、総合的に、娯楽を楽しむという意味で、
うん、
まあ、例えばカラオケボックスは、あそこまでじゃないんだけど、
うん、
例えば、コンピューターゲームできて、
うん、
で、アニソンも歌えて、で、ボードゲームできてっていう、まあ、そういうコンプレックス。的なものをやっぱり目指してるのは分かるので、
うん、郷さんのお話聞くとやっぱこうなんかこう考え方というかこうビジョンがしっかりされてるので、
うん、だってあの方だってあれでも本当にフードコンサルティングのいわゆる方だからねあの人、
うんうん、そちら側からのあれなんでそこが結構そのボードゲームと 扱うときに、そこがおろそかになってしまうとか、確実にそこが握ってるので、まあ、失敗はないですよね。うん、勉強することが、その、あれですよね、そっちの、ね。
まあ、やっぱりその辺は、やっぱり心得てると思うし、うん、心得なかったら、ここまで成功できてない。
確かにそうですね。うんうん、指示もありますし、実際そのね、この間の、なんだっけ、そのプレイオープンというか、なんかもう結構盛り上がってましたもんね。
盛り
上がって
ましたね。
うん、まあ、また、5店舗目もあるって話だったので、
うん、まあ、大忙しだね。すごいね。
まあ、5店舗目の構想は、なんかこの間ね、前回のラジオで一応配信のされたと思うんですけど、まあ、話はしてたので、うん、もうちょっとなんかこう、ボードゲームもできる、こう、ボックスが多いのにしたいなとは言ってましたけどね。
うん、なるほどね、うんうん、今の状態だと、やっぱり、ちょっと、やりにくい時もあるので、だから、ボックス、まあ、だからコンセプトをちゃんとやっぱり各店ごとにあれば、うん、やっぱそれは使い分けると思います、ね、うんうんうん、はい。
で、結局、人狼、まあ、チェーン店
っていうのは、はいはいはい、
人狼ハウス来ましたもんね。
はいはい、うん、できましたね。人狼ハウス、名古屋店、はい、開店当初に行きましたけど、すごい賑わってましたよ。
ずっと、まあ、やっぱりこう、人狼ハウス来るかなどうかなって、多分去年は、長尾さんとも話したと思うんですけど、うん、まあ、来ましたね、名古屋ね。う
ん、いや、やっぱり、評伝あるもん、ここは。
うん。
評伝があるからだよ。うん。で、やっぱり、で、それで、よく賑わってましたし、うん、やっぱハイテクですよね、あれ。うん、テクニック、やっぱり、ちゃんと昼夜分けてやってるし、うん、で、ちゃんと時間の管理もちゃんとしてるから、うん、やっぱり、あそこで、例えば、極端なし、ゲームマスターを学ぶっていうのはあるかなと思ってる。
で、店長若いっすよね、21歳でしたか。
え、
若いね。
1、2確か。
若いね。
この間、なんか婚約されたみたいですけど、なんか。
21で
?1 か2確か、うん。
21、2で婚約
多分そう。
すごいね。
21かに。
すごいね。
ツイッターで流れたら見て、言っていいと思うんですけど。
2、3経ってるね。
だから結局その高、21人なんです
よ。うん、経ってるわ。すごいな。
しかもなんかもう、その、九州なのか出てこられて東京に。うん、で、学んで、名古屋店に店長でって感じだったみたいな、ね。若いっすよ。めっちゃ若いっすよ。
すごいね。
僕ヘムズの内田さん若いと思ったけど、もっと若いっすよ。
だからいわゆるあれだよ。もつきくんの。
そう、もつき、そう、そんな
ね。はいはいはい。
うん。
まあ俺なんかもうおっさんだよね。
老害、僕老害する。
老害
です
。老害とかだよ。ミスター老害。
今夜も老害とかですよ、
ね。もう老害だよ。
老害
だよ。老害だよ。だって俺、だって名古屋のボードゲームの世界からさ、俺妖怪みたいなもんだもん。
うん
妖怪だよ、本当に。しかもだっけ、悪霊的なもんだってどっかで払われたかも。
でも多分ね、払われないと。
払われない
と。なかなか根
強い。強い。
まあ、に自爆霊的な何か。
そうですね。で、あとは逆に、できなかったなっていうのが、中尾さんさっき言ってました、その、ボードゲームサロンができなかったですね、
や
っ
ぱり、ね。専業のね。
はい。ないですね、まだね。
専業はね、やっぱ難しいと思う。
うん。
専業はやっぱ難しいと思う。やっぱ、ちゃんとしたビジョンに基づいた、その、ボードゲームっていうものをちゃんと、本当に、その、ボードゲームをちゃんと前面に出して、
うん、
で、しかも、満足できるサービスを、どこまで提供できるかっていうのはやっぱ難しいと思う。だってどうだろう、そのテーブルチャージとかのいろんな例えば計算まずいるじゃないですか。で立地の問題もある。
はい、
うん、でそれでかあとゲームサークル、名古屋特有のゲームサークルの文化がある。
そうですね、まあサークルのこのサークルのマップができましたけど、はい、名古屋結構その。まあ、ルドフィールもやってる、その、日記に来なごとの夏谷さんがまとめてもらいましたけど、結構サークルの文化強いですもんね。
そう、だから、ここを、その、ここをうまく、使い分けるって考え方が、やっぱどうしても、多分、立てようとするんだったら、いると思うんですよ。うん、そのビジョンがやっぱ立たないと、ちょっと私は難しいと思ってる。
うん。
うん。だから、例えば、そうだなぁ。ゲーム専用サロンを建てるって。で、ゲーム専用サロンだけではやっぱ立ち行かないんですよ。で、それ以外の武器はね、多分最低の2本いるんだわ。
ああ、そうですね。ディアシュピールさんとかだと、その翻訳でゲーム出したりとかですもんね。遊びカフェさんとかだったら、そのご飯出したりとかそうだし、あそこの関西の B カフェさんだったりとかもそうですもんね。
うん。だからそういうのを考えたときに、だから、武器がいるんじゃないかなと私は思ってるの。うんその武器が何かっていうのはもう、じゃあ選択肢はどんなもんあるのって話。特に、もうクイックタイムさんこうやって回っちゃってるって言った時に、うん、なんかそのコンプレックス的なものはもう望めないんで。
うん、何あたり、ジェリーさんあたりのフランチャイズ来そうな気がするんですけどね。ジェリーカフェのフランチャイズの店員。誰かが思って、 一年本気してやりそうな気がしてもないですけどね、まあ、
福岡がどういう風に回ってるかによると思う。福岡のジェリージェリーさんのそのテナントが実際どれぐらいで回ってるかっていうのは一つベンチマークになるような気がする。
福岡直営ですよね、あそこね。
直営ですから、うん、だからベンチマークになるはずなんですよ。うん、で私は実は私の意見って言うんですか、私は実はゲーム専業のサロンっていうのはだんだんチャンスは減ってってると思います。なぜかって言ったらそれだけやっぱり申し訳ないけれども、クイックタイムさん強いですやっぱり。
まあそうですね。
ここで5点目なんて作られた日には、あれですやっぱり結構大変だと思います。
盤石ですもんね、
うん、だからやっぱりちゃんとコンセプトを作ってるし、であとさらに言ったら名古屋 の, そのゲームサロン的なものって普通にやっぱりバーとかでやられるパターンが、例えばアドリアノさんそうですね、実際イベントでやられます。あと鳥出さんそうですね。
そうですね。
鳥出さんもやられますね。鳥出さんもやられてますし、あとそれ以外にも割とあるんすよ、そうやって。ゲームをできるバーっていうのは、やっぱだいぶ増えてるんですよ。
そうですね、はい、
うん。それで考えたときに、ゲームをできるバーがこれだけある中で、バーとか、まあ、飲食店、ある中で、じゃあゲーム専業でって話になったときに、やっぱり武器がいると、いう話はあるよね。で、まあ、その辺も踏まえてどうなのかなっていう気はします。だから、もしやられるんだったら、もし、例えば名古屋でもしやられる、これお聞きの皆さんでやられることを考えるんであれば、やっぱりそれまでに、やっぱ様々なゲームの活動をちゃんと修行がいるだろうし、で、その修行の中、まあ修行いるだろうし、それから何かその他の店がない何かを見つける必要があると思うんですよ。当然、申し訳ないけれども、名古屋でなんか、例えばなんか、ボードゲームの、例えば、そういう専業のそのサロンをやるって言った場合に、当然、ごめんなさい、バネストも、当然その中には、いわゆる、オポーネントとしているのは、間違いないわけですから。だからそこの折り合いをどうつけるかとかいうのもあるでしょうし。
でも、それに、まあ、付随しますけど、結局今年、この終了現在で、ボードゲームのショップもできなかったですよね。
ショップはもうチャンスないと思う。ショップはもうサロン以上にないと思う、チャンスは。
ああ、まあそうですかね。
うん、サロン以上にないと思う、ショップは。だって、イーローさん、マリさんがあって、バーネストがあると。例えばもうショップって、現時点にもう、だって、ネットショップはもう、アマゾンと駿河屋さん、ね、アマゾンと駿河屋に持ってかれてる部分があるわけじゃないですか、もう。で、値段ではかなわないと。で、かといって、じゃあ、まあ、サロンの方がまだ、だってチャンスはありますよ。
サロンの中でちょっと売るみたいな感じですね、多分ね。
うん、だからそれぐらいですよ、本当に。だから、専業のショップはもう本当に、チャンスは私はないような気がする。それだったら、やっぱサロンを建てた方がいいと思う。サロンを建てた方がいいと思う。なんでかって言ったら、やっぱり遊び場が増えることは多分皆さん望んでると思うので。で、全部名古屋のサロンって、名古屋のそのゲームサロンって全部違う顔をしてるじゃないですか。
そうですね。
はいはい。
例えば、クイックタイムさんはクイックタイムさん、ブラックバンバイさんはブラックバンバイさん、鳥出さんは鳥出さん。ですよね。で、ワッツさんはワッツさんと。全部違う顔をしてます。ジローハウスはジローハウスさん。違う顔をしてますよね。だから、そこに割って入るには、またそれとは違った顔を出して、新しいことをやっぱり、提供できれば、チャンスはあると思いますけど、でもどうだろう、それのチャンスをどう生かすかっていうのはもうそれはやられる方が決める話なので、私はだからゲームショップのチャンスはもうほぼないと思ってます。やっぱネットにはかなわないです。だってヨドバシさん来てるもん、でヨドバシさん申し訳ないけども棚減ったよね、
多少
減ったよね、減ったよね、ちょっと名古屋のヨドバシさん減ったので、で、例えばあるって言ったら、今ゲオがちょっとボードゲーム棚設けてるんですよ。
ありますね。
なるんだけど、
関市だって言って
ましたね。ただ、名古屋にはその流れないでしょ？
ないですね。東京ハンズさんがまたちょっと頑張っていてますけど、ちょっと
東京ハンズさん頑張って。だからそうするとバネストある。で、イロサマリさんある。東京ハンズさんある。で、ヨドバシさんある。って言ったときに、じゃああと、ゲオ、例えば、郊外に例えば何か作るっていうんだったら話は別だよ。例えばどうだろう、あっちの方、あっちの 長久手とかの方に例えば作るっていうのは分かるけど、まだ分からなくはないけど、だけどどうだろうって感じ。
まあ、ブレーメさんとかカワツさんも言ってますけど、
でもあそこはもう完全にどちらかといったらお子様、まあ、あの地域系になるわけじゃないですか。でもそれでもやっぱそれとこれとはまたちょっと世界が違うし、
全方向じゃないですか、どうすかです。
どうですか
ね。この話。
そうですね。でも確かにね、本当に今年本当に増えましたよね。一気に増えました
よ
ね。
だからサロンの方がチャンスはあるんですよ。だいぶだんだん少なくなりますよっては言え、サロンの方がチャンスがあるんですよ。
ウーさん今年どうでした。
今年どうでしたね。そうですね。今年から、あの、実はね、バネストさん、あの、お手伝いとかさせていただいたり。
はい。すいません。だいぶ刺激しております。
そう、いろんなところに、そういうお手伝いをね、今年はいっぱいしたなっていうのが。でシグナさん、もそれでバネストさん。
いろいろ見えるでしょ
う。いろいろ見えましたね、やっぱり。出店者側にと、やっぱり一般との違いっていうのが、よく見えましたね、今年は。そんな年でしたね、
まあ、ぶっちゃけた話言うと、本当にバネストは忙しいからね。
はい、忙しい。忙しいです。
あそこのブースは一番忙しいと言われることがあります。
はい、はい、忙しいです。
まあ、全方向ですからね。
ですね。はい。
逆にでも、根島さんは、根島さんがバネストの手伝ったのは、はい、今、ホビージャパンさん、こうやって、一生懸命、ホビージャパンさん、元で一生懸命今イベントとかいろいろやってらっしゃるじゃないですか。根島さんはバネスの経験がすごく生きてますって。それは嬉しかったんですよ。
ですね。
それは私もでも感じます。実際大阪のフリマだったり、FGF とか手伝わせていただいたんですけど、やっぱりさっきも言ったように中と外ではやっぱ見え方やっぱ違うなっていうのは本当すごい感じましたね。
はい、2回か3回かな、3回ほどちょっと根島さんにはバネストでお手伝いしていただいたんですよ。でそれでいろいろとお願いしてでやっていただいた結果、すごく今の活動に役に立ってると言っておりますので助かっております。
そうですね。今年は、僕も去年よりも今年は結構ボードゲームを買った気がするんですね。多分、
ね、
数えたんですけど、多分70とか60ぐらい買ってる気がすると思う。
大変ですね。
でも私もそうかもしれない。結構今年の方が去年より全然多い。
聞かないでください。聞かないでください。
いやでも今年は結構その去年のこの収録でも言ったんですけど、こうファミリー、まあ子供の方もあったんですが、ファミリーとかその子供向けとか、まあ学童とかその両方の数があったので、そっち向けのこうゲームに絞っていった分があったりしたので、で結構その、まあ、タイトル言うとあれなんですけど、そのこう、すごい欲しいゲームがあっても、そのこう、なんだろう、こう、コスパを考えた買い方をしたりとかしてんで、いい、欲しいけど、そんなにやないなと思って見送ったりとかしてるので、こう、なんだろう、自分のやるゲーム、やる場所とかを考えながらゲームを変えてきたかなと思うんですね。
60、70なんて多分、この範囲の中にあるよ。というか、60、70なんてこの範囲の中にあるよ、もう。
そうですね。
60、70なんてもう、なんかここにもう、わってある中であるね。
いや、でも少ない小遣いでいっぱい買いましたよ。
60、70だって言ったら多分ね、2週間。
60、70ね。
でも、私だったら
3回のゲームまで10ずつ買ってるんで、まあ、そうだから。で、月大体バネスト2、3個買ってる
ぐらい。ありがとうございます。だから、まあ、私はまあ、あくまで本職だし、サンプルで、やっぱ、使ってる部分があるからね。まあ、でも、そうやって皆さんの、こうやって、のみならず、皆さんのね、こうやって購入される、まあ、うちの店だけじゃなく、はい、皆さんの、こういう消費活動が、こうやって、業界を盛り上げているものだと私は信じて疑いませんので。
もう、個人には、本当にグリーンの話もしましたけど、グリーンもそうですけど、こう、バネストの、この、去年も、もちろん、おととしもそうなんですけど、バネストのこのゲームの力の凄さを今年見たかなっていう。
そうなの、
確かに。わかる気がします。
そうなの、
まあ、その、なんだっけ、ニミットって、もそうだし、まあ、ズーポリスもそうだし、マジックサークルもそうじゃないですか。
そうね。
で、グリーンもそうですけど、まあ、その、なんだろう、こう、よく中野さんがね、自己紹介とか言って、よくわからない、引っ張ってくるんじゃないですけど、よくわからないものではないなっていうのが。
いや、よくわからないもんだよ。
いや、でも、その力が、なんだろう、こう、すごい発揮する瞬間とかを、見てるので、
まあ、ね、本当にこれね、物を見る力が、おそらくバネスの生命線だと思ってるんですよ。売れてるから引っ張るっていうことを基本的にはあんましない人なんですよ。
はい、
うん。 売れてるからそれを引っ張ろうって。だからもちろんそれは商売としては、うん、下手な話なんですよね、うんうん、あの売れてるもの引っ張らなきゃ本来いけない話なのに。だけどそうじゃなく、そのまだ見ぬ競合を見つけるってい う,
そうです、ね、いつも言われてます
ね、やっぱり役割があるので、うんうん、それをやることによって幅が広がるんじゃないかと私は思ってるんですよね、うんうん。で今回やっぱり、毎年毎年、何らかの形で、まあ、失敗をしてないはずなんですよ。
うん、
はい。かとい、さらに言ったら、概念的に新しすぎるものとかを、例えば引っ張ってくることだってありますよね。
うん、場合によ っては
。で、後から時代がついてくるってパターンもあります。だからそういったものも含めて、やっぱり、いろいろ見てる関係で、まあこうやって私の指示があるのは嬉しい話ですし、
特に今年子供の出前でやるゲームだったりとか、まあ職場がまあローンチホームなのでお年やったりとかするんですけど、うん、はい、だからその今まではその同世代っていうかそのゲーマーに向けだったんですけど、 それ以外の層にもした時に、うん、マネストゲームの全方向じゃないですけど、その力がこう、うん、なんだろう、こうだし、自分らが思うよりもそのなんていうの、こう定番ゲームとか、その、例えばマニアックなゲームとかっていうのは、そのゲームの人にとっては分からないことが多いので、例えばマジックサークルとかだと、小学校4年の子供がゲームが多いとか、これやるって持ってって、あったりするので、うん、なんかその、ゲームに対してこう、向き合ったり。
やっぱ面白いゲームっていう話ってあるじゃないですか。
そうですね、う
ん、面白いゲームって結局何かって言ったら、ワクワクする、その人にとってワクワクするものとか、うん、やっぱり好奇心が持てるもの、逆に言ったら、例えば手に取るものとか、うん、いつもこれは店で言う話だけど、うん、手に取るものとか、例えば、ね、やってみたい、遊んでみたい、ね、買ってみたいと思うものを選べばいいって話は ずっと私は言って
ます。まあ、できない
です
よね、
うん。うん。で、何がじゃあ面白いのかって、皆さん個々によって違うはずなんですよ。だから一概に面白いゲームって言いにくい話だし、うん、もっと言うと、その、私が面白いと思っても、他の人にとってはつまらないものだった。
うん。
うん、だから、そういったものの、どういう形で、選択肢を、提供するかとか、うんうん、やっぱり、あと、さっき言った、まだ見ぬ競合を引っ張ってくるってことに、うんうん、結局、ボードゲームそのものに対して興味をどう、ボードゲームそのものに対して、そんなだっけ、やっぱり、ワクワクする何かっていうのを、その、どう提供するかっていうものを、やっぱり、いつも考えてはいるんですよ。うんうんうん、そのために、その、自分の、意識の確認のために、極端なし、おもちゃコンサルタントの講義も受けていってるし、あれはあれでやっぱり自分の中でいろんな理論的なものをちゃんと吸収できているので、
うん、
だから一概に面白いものは何なのかっていうのをやっぱり考える上では、講義はすごく役に立ってるし、でお客さんといろいろ話をすることによって、案外その普通進めないものが普通あんまりその進めるのがどうかなと思うものであったとしても、お客さんがやっぱり、お客様がこれが欲しいって言ったものは、やっぱりその人にとってはベストなものだと思うんですよ。うん。私はそれは信じてます。
ボードゲームの力の凄さをやっぱ今年は1年間、体感したかなと思いますね、
うん。うん。やっぱりこういうものの考え方してらっしゃる方が、これは私も他の方は他あんまりいらっしゃらないと思ってるので、
うん、
ちょっとそれはそれでちょっと突き詰めてもいいのかなと思ってます、うん、私は。
なんかこうおすすめバネストさんでどうせならこう遊んでもらうときにこうね、こうなんか違うゲームを打ったときにバネストさんでしか買えないゲームをおすすめることが多かったりするんで、
うん、ありがとうございます、う
ん、ズーポリスも僕の発言で何人か買ったみたいになってますだから頑張らないと。
極端な話ってまあ一部の例外を除いて、もう一部の例外はもちろんありますけど、うん、一部の例外を除いてつまんないゲームないですよ。
どうですよね、
つまんないゲームないよ、うん、つまんないってやっぱり思うからつまらないかなって思う。
結局その時のタイミングだったりとかできるあたりとか、まあ、改めてやってみるとその自分の力が落ちてくる部分もある
んで、もちろんだから、うん、つまらない、例えばつまらないなと思った時には何かやっぱりいろんな理由があってつまらないと思うわけだから、うん、それはやっぱりいろいろそこをなんでこうピンとこなかったんだろうなって考えるのもありだし、
うんうん、
やっぱそうやってつまらないものつまらないので放り投げるっていうのはやっぱりもったいないかなと思うし、
うさ、んうん、なんか今年やったゲームの中でこう印象的というか、別に新旧考えなくていいんですけど、これ良かったなと思いますか、いくつか。
これ良かったな、そうですね、まあ今年出たゲームってまあちょっと簡単なゲームなんですけど、うん、ベルズ、
はいはいはい、
いいね、いいね、
ベルズかな、
いいね、
ね、あの、ポーチ型って言えばいい
ね。いいね、あの、餃子みたいな
の
ね。
あのね、鈴を取っていく、うん、あの、全部、いいね、全部のね、鈴を取ったら、カカチってやつですけど、あれがちょっと印象的だった。あのポーチっていうのが、あ、これでゲーム、ね、あ、そうなるんだとか、うん、あれかな。
ベルズね、あの、M黒さんの学童で持ってったら、うん、一緒にそこにいた、その、そのちょっと年配の支援員の方がなんか孫かなんかにやらしたいって言って、は
い、
こう変わられてるんですよ、その後に。
あれいいですよね、うん、簡単だけど結構
うちの甥っ子も好きです
ね、はい、
ベルズはね、
はい、
中野さんはね、
はい、
あの2ターンキルをしたことがあります。
2ターンキル
2ターンキル10個全部集めた。2だから5個5個集めて、
うん、
2ターンキル
だから全部2回で
全部自分のやつ
取ったんですよね。2ターンキル。
2ターンキル。
そういうゲームでしたっけ。
そんなゲームじゃないですよ。2ターンで2回目ですよ、普通は。
でもあれすごい、なんかこう、最初は大きいの取りやすいんだけど、うん、取りすぎると後半
つになって。あれだから、磁石の力使って、磁石の力使って、邪魔なベルを、邪魔な鈴を動かすんですよ。
う
ん、で、くっつかないように離すと、うん、ベルがシュッていくんで、動くんで、うん、あ、取れる。シュッてやる。
あと子供も大人も空を切ります。途中こうやって
シ
ュッ。
そうそうそう。
なんか、指揮者だよね。
さすがに2ターンキルやった時には、うん、あの、怒られましたけどね。
そういうゲームじゃない。
そういうゲームじゃない。
やることがなくな
る。やるからにはゲーム真剣ないですよね。はい、なんか分かります？他にゲーム
は。他ですか？他か。
なんかありますか？
他はね、ちょっとですね。他。他は花見工事。
ああ花見工事ね。
ああいいねいいね。
花見工事。
ごめんなさい、あのコロワークって言います。
コロ
ワーク。うん、いや花見工事いいよねやっぱり。
花見工事、うん、あの、うん、私は絵柄がすごい好きだ
ったんですけど。まあそうね。
まあ、もう僕花見工事多分今年のベスト5ですね。
本当。
うん。
花見工事はね、あの、これもね、いいとこ行ったんですよ。うん、だけど、ちょっと、品切れのタイミングがあったじゃないですか。
うん、
ここで足を引っ張って。
あと、スタートもちょっと遅かったですよね。
まあまあまあ。うん、でも、花見工事いいゲームだよ。だって、あの、うちでイベントやった時、すごい、あの、支持が高くてね。うん。
そうですね。あの、花見工事のイベントと
して。あ、そう。バネストフェス状態ね。バネストフェスが。
そう。あのね、バネストの店内ご存知の方は分かりますけど、ここに、14人いたんですよ。
ですよね。で、
最大。
外に5、6人いました
もん。5、6人いたんで、うん。大変な賑わいで、ちょっと俺どうしようかと思って。
あの、知った顔が出されて、知らない顔が出されて。
3人でね、上井袋さんとね、シアさんと3人で話すってよくわかんないことが。
だから、花見工事は、バネスの店内を超満員、札止めにしたゲームです。
フェス。
フェスです、ね。あれ、びっくりしましたよ。
そうなんです。
そういう意味で一緒にゲームですよね。
もちろん。
まあ、そのバトルラインとか二人用ゲームいくつかあると思うんですけど、二人用ゲームを新しく買いたいなと思った時に
いや、もちろんこれは選択肢、有力の選択肢ですよ。
うん、
花見工事
は。いい意味で悪い意味でも、あの、何こう、攻略法がない。
ないよ
ね。
ないですね。ないですね。
初手隠しあるが、なんか定番っぽいけど、うん、違うし、
違いますね。
だから本当にそういう意味ではね、うん、あの、あれですよ、有力な選択肢の一つ、二人ゲームとして、う
ん。値段も本当に安いですよね。
1000円。
そう
っ
す。
間違ってるよ。1000、これ。おー、これ間違ってるぞ。ね、値段1800です。
はい。
あのね、うん、これだけなんかしちゃうけど、値段間違ってるよ。
はいはい、
うん、あの、値段、言いません。はい、言いません。
はい、
だって、
ああ、そうですね。
おかしいね、おかしい
ね。そうだ、めっちゃ買います、
みんな。みんなこれ、あぶね。
犯人踊るとかないですよ、それ。
あの値段になっちゃってる。あの辺の値段になっちゃってる。だそういう形で、
はい、
やっぱり花見工事はね、
はい、
ちょっと、このラインナップでは OD とかその辺のグループの一つに入ってますけどね、
かなと思いますね。
まあ、今年2016を振り返っていくと、まあ、まあ、ファミリー向けのゲーム会も増えたのもありますし、
ゲーム会も増えたよ、
うん、まあ、子供と僕ファミリー向けのゲーム会結構まあ出入りしてるんですけど、
はい、
本当に家族で来て子供が遊んで
っていう、ね、バネストも多いよ、家族連れ、
うん、
カップル多いよ、
カップル、そうですよね。
うん、
なんかしますよ。この間見たのは、こう、あの、彼氏がアクションゲームが、協力ゲームやりたいけど、彼女が買いたくないとか。
そう。なんかあの、割とガチゲーが欲しがってて。
協力ゲー私買わないからって言って買わなかったから。
うん、ガチゲーが欲しがって。あれね、ああいうパターンでね、あの、女性の方の方がね、割とね、あの、アタッカーだったりするんですよ。
まあそうですね。
アタッカーって言い方するか。
なんかこうね、週末とかに来ると、こう、名古屋観光の代わりに真似してきました、
ね、うん、ありがたいです。あと出張とかね、あの、
はいはい、
夜は出張が多い。
うん。
あと外人さんも多いね、最近。
ああ、そうみたいですね。
うん。外人さんも多い。うん、だから、私のいつものヘッタクソな英語でやってるけど。うん。
いや、すごいですね。
そうですね。
いや、全然。でね、あの全然喋れない口で、
いい
だからそういう形でね、うん、 お客さんの層はだいぶ増えてますよね、うん、だって今日もあのやる前はずっとお客さんいて、
うんうんうん、
でそれであのいろいろ物色されたパターンなのですから、
うんうんうんうん、2016年こう前いくつかコンテンツ振り返りましたけど代表的なものを、
はい、
まあ振り返ってどうですか今年は名古屋のことでもいいですけど、うん、もう全体でもいいですけど
名古屋、
まあ、ツイキャスも結構ねやられてますよね。
そうですね。ツイキャスやりすぎですね。私ね。
寝たり、夜中起きるとやってますもんね。
やってますね。
あれ、なんでやってんのあれ。
え？
たまになんかピロリンって言って、ん？何かって言ったら、またやってるわ。2時前ぐらいとか、ピロリンとか言ったの？とか言って。
やってますね。
あれ、起きるんだけど。
そうですね。うん、
ピロリンとか。
でも、ね、本当にそのツイキャスのおかげでこうやって中野さん、ね。
あれ、あれ何喋ってんのあれ。あの時間に。
いや、日常。
何を喋ってんの
日常。
この間あれですよ、なんかあの、どうでしょうの、くじ引きだけ。
そうそうそうそう。
いや、俺も何、ああいうこと喋った方がいいわけ。
いや、別にそんな
こと。別に。
そんなこと喋らなくてもいいんですけど。
プーさん、ほんと日常に切り入れしてるんで。
ボードゲームの話、あんましない
って。しない。
しないですけどね。今年でも本当にツイキャスすごいやりましたね。やりましたね。
最近僕、意識的にちゃんと伝えてますよ。
そうです
何を振ればいいわけ。
だいたい僕つなぐタイミング悪いんですけど、なんか深夜スタンダー眠いって
言ってます。あの時間にやってもスペック出ないから私はもう寝るんだけど、
うん、もうプーさん下手な地下アイドルよりファンがいるんで。
いやそんなことないです。誤解されるとあれなんで。
前だね顔出ししたしホラボーさん出たんで。
出したの、うん、
声出てました、声出てました。
ほら声です。声か。
あの、自己紹介だけね。
だけあの、あれ、マリエ先生みたいにさ、なんかあの、蝶々のマスクとかすりゃいいじゃん。
しない
しない。そこまでミステリアスにならない
と。しない。でも私、あの、シグナさんのツイッターでは出てましたけど、
ね。出てたよね、あれね、顔ね。
別に、あの、極端な話って言うよ。俺、別に後ろ目たことしてるわけじゃないから、うん、俺別に、
まあ、
隠さなくてもいいんだけどね。
まあ、私も
たまに隠す、なんか、だから逆に言ったらね、私にマスクする人は私に許可取ってない人だから、
う
ん、
ああ、うん、そうですね。
私だって別にやましいことしてるわけじゃないから隠さないでくれっていつも言ってるからね。
うん、プーさんのね説明をねここまで全然しなかったんですけどね。
はい、
まあまあでもなまあねツイキャスのやられてて名古屋のねバネスさんだったりとか、うん、シムネスさんだったりとかでやられてるんで、
よく手伝ってもらうことがありますので、
うん、はい、はい、そうですね。はい、
もう今年ぐらいかちゃんとプーさんと
お話ですね、うん、はい、
ちゃんと話した
の。そうですね、う
ん、なんでね今年年末の最後に、うん、ぜひプーさんにということで、
はい、
まあ別にいいんじゃない。
プーさんにオファーしたの多分ね先週末の朝3時ぐらい。
別にプーさんにゲームのことまたがっつりしっかりどっぷりあれ聞けばいいじゃない。
ああそうですよね。
いや
プーさんと単独でね。
そうそう、うん、私だからゲーム作るんですとかいいかもしれない。
言わないです。言わないです。
プーさんだったら多分3週ぶち抜きで
作るんです
か。言わないです。
多種ぶち抜きで、イカさんとシガさんに怒られちゃう。
ゲーム作るんですかって、どんなゲームですかって聞いたらさ、サイコロ振って資源が出て、なんか街を道で繋いでとかさ、で、構造が出てくるけど。
ただね、時間のね、スタート時があって、いいタイミングでツイキャス始めるゲームですって。
ピン
ピンって。
なんだっけ、素人道つないで、素人道つないであれでしょ、自分の部下を置いていくゲームでしょ。
カルソソン
で
やら
しい。そういうことですか。いや。
そういうゲームじゃないの。
いや、違います。いや、作らないですけど。
で、あれで、内容物はシグナスさんのレーザーって、レーザー切ってもらって。
ああ、一着が。
一着が。
それはあれですよね、バネストのおまけゲーム出す
って。
出
す。
癒着が
すごいな。だから、多分ね、でも、あれですよ、いろんな、今こうやっていろいろチャンスがあると思うんですよ、うん、名古屋でやられてる方でも、はい、もちろんこれ名古屋以外の方も聞いてらっしゃると思いますけど、うん、だからこうやって今ちょっと話しましたけど、うん、やっぱりまあゲームサロンができる可能性だってもちろんあるでしょうし、うんうん、ちょっとショップはちょっとだいぶ薄いと思うんですよ、うん、ショップは。だからショップだったらだってオンラインショップももっと回ってるはずだもん、
うん、
だけどショップはちょっともう薄いと思うから、うん、だからゲームサロンで例えばそれぞれの特色を生かしたゲームサロンができてくることは、うん、ちょっとだいぶどうかなと思うけど、うん、割合的にはどうかな、まだそこはあると思うんで、
うんうん、
まあ、今年2016年はまあ簡単に締めて振り返りますと、なんかメディアだったりとか新しい試みのゲーム会だったりとか、ね、まあ、イベントも出てきましたし、まあ、バイストさんでもね、ルックストランプだったりとか、まあ、来年にはまあそのグローブトータルズゲームが できると思うんですけど、
今どこか結構してます、
まあ、新しいゲームも出てくると思うので、まあその動かないと思ったものが多少動いたかなって感じで、
そうですね、
まあ、この2016年の動きを 消さないように2017年以降動いていければいいかなと思います、
ね、あのやれることをやれるね、しっかりやれば、うん、見込みはあると思いますよ。
結構僕何年か振り返る2016年動きが結構キーになったねっていう年になったんじゃないかなと僕は思うんですけどね、今年は。
まあ1年1年勝負でしょ。うん、毎年勝負ですよ。だって正直言って私ずっと1年契約だと思ってる。
ああそうね。うん、というわけでまあ2016年の、振り返りまして、はい、じゃあ最後エンディング取ります。はい、はい、じゃあエンディング、わかりました。大ボリュームですね。これ3週連続で見以外ないですね。でもまあ年内なんとか、足立さんが頑張って編集してください。
ネオジンクリエーション買うでしょ。あ、
またさ、なんか、カットできないような言い方だと。というわけでですね、はい、まあ最後に、告知の方があればお願いします。
は
い、
ゲームスターバネスト、これいつにやるんですか？
年内配信です。
年内配信。はい、まあ、じゃあ、一応、これ年末年始ですけど、はい、相変わらず、相変わらずコミケで、
はい、
例のうんたらパンを手伝うことになりました、
はい、ボードゲームの、
ね、ボードゲームの、キャラクターを使ったボードゲームの紹介を手伝うことになりました。
パンシリーズ、
はい、なんとかパンシリーズ、はいはい、これですね、ブース番号まで言いますよ、
はい、
木曜日ですから、1日目ですね、はい、N04A、
はい、
に天山地下友の会という私の連れの、はい、方がやってるゲームサークル、はい、ゲームサークルというか、まあ、いわゆるそういう出版、まあ、同人さんのサークルがあるんですが、うん、これで相変わらずボードゲームキャラクターを使ったボードゲームの紹介の本を出してます、
うん、
で相変わらず何のキャラクターかは聞いてませんが、うん、中野さんの好きな、キャラクターでない可能性が高いです。どうしましょう。
はいはい、
でもまあ一応それでやります。ちょっと現場にいると思います。これの関係で。はい。はい、あとの日付は押して終了しなのでここでは言いません。
はい。
はい、いることになってます。一応、はい、そこは手伝いますので。はい、1日目のあれですね、秘伝言のところにいます。
はい。
はい、いる、まあずっといるわけじゃないですけど、うん、まあ基本的に1時間2時間ぐらいはお手伝いをしていますので、はい、よろしかったらどうぞ。あと来年。来年ですけども、もちろんさっき言いました、神戸にはもう登録しております、はいはい、神戸登録しております、
はい、
で多分、神戸がまあ3月12日ですけど、2月には例のずっと言ってますおもちゃコンサルタントのあれが満了すると思いますので、はい、今のところ、欠勤せずに欠席せず欠席せずに、全部出ております。いろいろあれはあの話はまた1回ぐらいできるよね、あれ。
できません、はい。
いろんな概念を思い知らされることが多くて。
前回は撮りましたけど、
うん、すごいですよ、正直。はい。すごいです。ですので、やっぱりその話はどっかでまとめてできたらと思います。はい。はいはい、あとは、私的には、それがあって、これがあって、で、新年は1月1日から、営業します。
はい。
で、相変わらず短縮営業ですが、12時から4時ぐらいまでだと思うんですが、相変わらずお年始を配る用意しております。はいはいはい、ので、よろしかったらどうぞ。一日だけだと思いますが、まあ、予定数終わったらもうそれは終わりですけどね。はい。ということで、お年始を配るようにします。あとは、だらだらと。はい。あとは、1月の、7日8日は水木さんがライブやられますので、はい、ライブジパンが外資でやりますので、はい、皆さん行きますよね。
行きますね。
行きますね。
はい、はい、
はい、
はい、
行きますね。
はい、はい、はい、はい、
はい、
CD も買います。はい、
はい、CD も買いましょうね。
はい、
そういうことでよろしくお願いします。
はい、はい、そうですね。はい、じゃあプーさん今日どうでした？収録してみて。
プーさん言ってないの？
なんで私が言ってあるんです
か？ボードゲーム関係、
まあ、この後収録終わった後ツイキャスが始まるかもしれない。
例えばゲーム作るとか
ないです。
ゲームイベントやる
どうしてあるわけないじゃないですか。
さっき言ったじゃないですか、サイコロ振って資源出す。
いやいやいや、
それは長さ言ったん
ですよ。そうですよ、私じゃないですよ。ないない、私は高校行ってないですよ。あ、でも今回ね、久しぶりのポッドキャストを出たんですけども、はいはい、何年ぶり ?2 年 2,3 年ぶりか 2,3 年ぶりにちょっとね、ポッドキャスト出たんですけども、うん、緊張しますね。
ツイキャスと変わんないメンバーでしょ多分。
でもツイキャスは別に、ね、うん、消せるって。
ああ、なるほどね。
消せないのでね。
もう多分2時間以上撮ってるんで多分消せないです
ね。消せないですね。でちょっと緊張しましたけど、でもすごくね、実のある、ね、収録だったと思いました、ね、
振り返りなんで、はい、また来年も番組続けば、
はい、
ウーさんと中野さんと
続くよね。
まあ続きますね。
あなたがボードゲーム放り投げたら知らんけど、
ボードゲームはね、そうですね。
追い投げることない。
ないですね。子供次第ですかデート。
まあまあまあ、家庭の都合はもうどうしようもない。
以外は多分大丈夫です。
健康と家庭の都合、まあ職場は大丈夫でしょ。
職場は大丈夫です。
大丈夫。まあまあ、だからそれはご心配なく、はい、私が飛ぶ可能性がちょっとある。
いやいやいや。
やめてください、そん
な。
いやい
や、ある。
毎年言わないでください。
まあでも、さっきも言ったように、1年、毎年1年契約でやってる。私は思ってるから。
僕もわからないですよ。僕、自分でのこの影響力というか、自分の知名とかわかんないんで。
ゲーム作ればいいじゃないですか。
作ります。
城と道つないで、
それ
で。
それは、あれ、軽く。押すねー今回
は。押しますよね。
ダメなの？あ、もしくはあれだ、もしくは自分の山札作んで、金貨カード見せて、カード買ってって、得点カードも買うゲーム。
なんだっけ、それ。それ、なんだっけ、宝石のキャラメ
ルか。うん、違う。
なんだっけ。
だから自分の山札組むゲームで、カード買ってって、ね、なんだっけ、アクションやってって。
ドミニオンか。
あ、ドミニオンだ。ドミニオンだ。
そういうゲーム。
来年はゲーム出します、もう一個。うん、はい。
出すの？
はい、出します。
あ、わかった。店員を上にこうやって積んでるゲームだ。
違います。
あ、じゃあ、神戸で。神戸
か、8月のファミリーゲームフェスティバルかなって感じで。
お、
う、ー、ん。出しますんで。
シードルテーマしたゲームで何、あれでしょ、3文字、最後4文字上がるんでしょ。
あ、ちょっとね、1から15の数字を使って、マイナス5からマイナス、プラス10と、
はい、はい。まあ、まあ、多分それらはな、それらじゃない。
なんとかの意識
です。新しいゲームが出るでしょう。
はい。よろしくお願いします。します、はい、はい、そうですね、まあ、放り投げることはないと思うんですけど、なんか自分が、ね、去年第50回も取って、うん、本数的にはまあ60本取った。
今何回目だ。
82だと思います。
まずは3桁だね。
そうですね、
3桁いったら、うん、3桁だったらじゃあサプライズをしよう。
お、
サプライズ
なんだろう。
100です。
100でだからね、ナンバー100って、あのね、てっぺいが言ってるやつ、あの日曜日の朝、どうだろう、1時、どうだろう、あれは8分ぐらいかな、それぐらいに、100って言ってね、ニューエントリーって言うやつね。はいはい。なんか、あれ、なんかちょっとあれしようか。
あ、やった。
なんかあれしようか。はい、うん、なんかじゃあ、
3桁。
100回、よし、わかった。100回記念に、以前プレゼント出したよね。
はいはいはい。
100回記念にプレゼント出すわ。
お、頑張ってよ。
あなたにもプレゼント出すし、リスナーさんにもプレゼント出すわ。
おー、
それどう？同じもので。
頑張ります。
うん。で、その時の割と、そんな高くはないけれども、新しいもの出そう。それどう？
わかりました。じゃあ頑張ります。
うん。はい。そうやったら頑張るでしょ。
頑張ります。
はい、じゃあ俺も頑張るよ。
頑張ります。
それをちゃんと出せるように頑張るよ。
この回をじゃあ3回に分ければ思いっきり。
別に構わないよ。あなたの管轄だから。
わかりました、うん。はい、頑張ります。
うん。
じゃあね、そんな感じで、うん、まあ時間もね、うん、今回ね、閉店後の時間だったので、うん、もう日付もご了承くなりましたし、
はい、
うん、はい、うちからもどうなったんだって連絡がありましたんで、うんうん、そうするじゃあ終わりたいと思います。いや、はい、今回はですね、2016振り返る形で、現場の話と、うん、まあ2016のランキングの話と、うん、まあ振り返ってと思いましたけど、うん、まあいろいろと話は尽きないと思いますが、うん、また他に話聞きたい場合は、うん、ぜひ来店していただければ、この話の前後は消えると思いますので。
まあ、あとはあれだね。うん、あとは、やっぱり、よくお客様と話をする中で、うん、かいつまでいろんな話を実はしております。うん、これは嘘じゃありません。結構いろんな、話を交えながら、私は物を売っております。
う
ん、
あとは、漏れた話はね、プーさんのツイキャスで、
まあいい
です。フォローをしてくれると思うので、はい、今回はですね、この辺で終わりたいと思います。
はい。
はい、プーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
中野さんありがとうございました。はい、じゃあ、最後エンディングの挨拶お願いします。
はい。
いきます。せーの。Good night!
お疲れ様でした。